こんばんは。6月8日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。この番組はジャンル関係なく万物の一点のものにスポットを当てて、掘り下げていく情報バラエティ番組です。今回第2週のパーソナリティを担当いたします、私大向井雅史と
三春です。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、三春さん、
はい、
6月ですよ。
6月ですね。
6月、まあちょっとね、緊急事態宣言東京はちょっと延長になったりとか、うんうん、あと、うんうん、ね、まあリスナーさんが聞かれてる千葉埼玉もちょっとそれに合わせてちょっと延長になったりとかもあるんですけども、どうお過ごしですか？元気ですか？
元気です。でもなんか暑くなってきて、本当にまたこのマスクが苦しい時期が来たなっていう感じですね。
いつまでこのマスクつけないあかんねんっていうのはありますよね。
ありますね。
確かに。
また来た。
いやー、そんな6月ですけども、
はい、
三原さん、6月といえば、
6月といえば
何でしょう？
アジサイ？
アジサイ、まあ、多分ちょっと反応に困るような、まあ、6月アジサイなんですか？
6
月の花？
花、
あ、すごいね。ちょっと今度スポットライトやってください。ちょっとマニアックなのが入ってきて面白かったですけども、他には王道でいくと
ジューンブライドです。
あー、来ました。
止めちゃった今すごい。
いやいやいや、ジューンブライドいいですよね。
ということもありまして、
はい、
今週のスポットライトのコーナーではプロポーズの秘密に迫りたいと思っております。
来ました。うまくつながりましたね。うまくつなげてくれましたね。やらせですね、ちょっとね。
アジサイ
アジサイから入るとは思わなかったですけどね。はい、
今週後半はですね、週の担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。
はい、
第2週のオリジナルコーナーは読書日和をお送りいたします。
はい、私のおすすめの本紹介します。
はい、それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今月のパワープレイナンバー TK プロジェクトで、そして光が差すフューチャリング大月巻アルバムバージョン。
愛せないことばかりがありふれて、大切な自分を守れてるの？自分を信じてあげられないことが一番不幸じゃない？バスも電車も向こう側、リグレットに蓋をしたいつもの霧に覆われた君のおはようと笑顔に、僕の胸に光が差し込んで、
今週のスポットライト。今週のスポットライトはプロポーズをお送りします。
ほう、
プロポーズというとどういうイメージですか？
いや、なんすかね、男性目線と女性目線でちょっとプロポーズに対して
考えたら違いますね。 うん、これは向井さん的には男性目線として、
男性目線でちょっと学びたいなとともに、まあリスナーの男性の方もね、三春さんにプロポーズするんだったらこれだぞというものを今回見つけてほしいなっていう、そういう内容でいいですか今日。
いやいや違います
違
います
。か、
やっぱりこう6月ってジュームライドって言われてる、はい、言われてますね、と思うんですけれども、うん、やっぱりこの時期に結婚とかプロポーズとかリスナーさんでも考えている人ももしかしたらいるかもしれないなと思いまして、
聞いてますかリスナーの皆さん。
もしそのプロポーズってこういう意味なんだっていうのが分かったら、うん、さらにこうする側もされる側も
ほう
こうプロポーズってすごいなんだろう昔からあるものなんだなみたいなところとかも背景を知ってるとまた感じ方変わってくるんじゃないかなと思うので、
そこら辺ちょっと昔からあるんだ
説明していこうかなと思っております。
それを知っていきましょう。ちょっと情報バラエティ番組ですね。
情報バラエティ番組、
はい、
で早速なんですけれども、はい、いつからあると思います？
プロポーズ？日本でですか？それとも世界？
いや、もう世界でですかね。
世界だと、いや、もう、なんか中世ヨーロッパが、騎士な、騎士がお姫様、ジュレットとあれ。
ロミオ&ジュリエット。
そうそうそう。ロミオとジュリエット的な、あの時代ぐらい。
はいはいはいはいはいはい。あ、全然違います。
結構ガチで、当てに行ったんですけど。
本当ですか？でも確かにちょっとイメージ、いい感じですね。
あ、本当ですか？
始まりローマ時代なんで、もうめちゃくちゃ昔なんですけど。
ローマ、紀元前か。
紀元前です。
ほ
ー。もうその頃から、ちなみにもうすでに指輪を送る習慣があったんです
よ。
へぇー。指輪あったんだ。
伝統行事なんですね。
私は思ったんですけど。
うん、
そうなんで、結婚の約束を誓った証として、ちゃんとこう指輪を渡すっていう習慣がもうローマ時代から、ありまして、
は
あ、でやっぱりこの時も男性から女性に対してっていうのが変わっておらず、まあ今はもちろん女性から男性に対する逆プロポーズなんていうのもありますけどね。
あ、聞いたことあるわ。
でやっぱ女性は男性に対して純潔を守る義務がその時に発生するっていう、結構ちょっと重々しい
義務が
発生するみたいだったんですよ。で、まあ日本は古墳時代から。
あ、結構前ですね。
結構前ですよね。
古墳って、なんか、指輪よりも石のお金みたいな、そんな。
ああ、曲がったまとか。
そうそうそう、そんなイメージあったけども。
まあ、でも確かに指輪は確かになかったみたい。
ああ、なるほど。
で、まあ、愛する異性が住む家の前で、相手の名前をこう叫ぶ。うん、もう向井さーんって。
なんで俺なんですか？違う、逆でしょ。
逆でしょ。叫ぶ。
みはる
で、なんかこう気持ちを歌にして読むっていうのがプロポーズ。
読む、歌にして、和歌みたいな感じで、五七五七七。
そうです。
かっこいい。それはかっこいい。
いいですよね。ちょっとやっぱロマンチックですよね。
いいっすね。
で、それがまあ平安時代まで続きまして、うん、まあそこも和歌でこう歌読んで、愛する人に一緒になろうよ。
それはイメージありますわ。
ああ、ありますよね。
光源氏、源氏物語の人たちがなんかそんなことやってたような気がする。
やってた気がする。
詳しくは源氏物語参照。
で、その平安時代の鎌倉から武士の時代が到来するじゃないですか、日本は。
うんうんうん、うん。で、そこで日本史の授業ですか、
今日。日本史の授業みたいになっちゃってますけど。で、結婚が本人の意思とは離れていったのはやっぱこの時代なんですよね。武士の時代になってこう。
なんか政略結婚的な。
そうです、そうです、そうです。
はいはいはい。
まさに政略結婚とかが出てきて、プロポーズの文化がだんだんなくなって、うん、
あ、
言ってしまうと。
ない時代があったんですか？
ない時代が、やっぱりこう、伝えたくても伝えられない。
そっかそっか、
相手がもう決まってる。
そっか、決まってるから。
っていうね、時代もあったんですよ。なので、プロポーズって、誰でもできたわけではなかったんですね。
みはるさん。
離れ離れです、ここで。で、江戸時代に少しずつ復活。
江戸時代なんだ。
そうなんですよ。でも、これまた面白いのが、江戸時代、櫛を送ってたみたいで、
ま、指輪代わりに？
そうなんですよ。で、苦が苦しいの苦で、死が死ぬの死、は
い
は
い、やばいじゃないですか。
の意味を持っていて、結婚は苦しいものっていう考えから、苦しを送ってた。なんですね。
いいのそれ。
いいのそうなんですよ。結構こう時代遡ってみると、プロポーズって、こういろんなこう背景を得ながら、今はこう、やっぱちょっとキラキラしたイメージあると思うんですけれども、やっぱりこう誰でもできなかった時代に、今はこう愛する人に対して誓いを、うん立てるっていうところちゃんと
素晴らしい時代に我々は生まれたってことですね。
そうです。ちゃんと愛する人に思いを伝えましょうっていうところで。
いいですね。収まりいいですね。今日絶好調してる三春さん。どうしたんですか。
そんな感じでプロポーズしてみたくなりました。まだまだ歴史を振り返っただけなんですけれども。
相手がいればって感じですけども、でもその日のために訓練をしとこうっていうことですね。今日は。
そうですよ。
なるほど。
そうです。
うん。
結婚といえば。
結婚といえば。
なんて言いますか、プロポーズ。
シチュエーションとか？
そうです。結婚の言葉といえば。
結婚してください。
そうですよね。
やっぱストレートに言うのがいいんじゃない？
結婚してくださいで何を渡しますか？
結婚指輪、婚約指輪。
そうですよね、はい。今はやっぱそういうイメージありますよね。はい、じゃあ何なのか結婚指輪っていうところを、
はい、
後半にね、取っといて。なんでその結婚してくださいと一緒に、まあ最初にローマ時代に指輪を送るっていうお話したんですけれども、うんうんうん、そこからまあ串に変わってるわけじゃないですか、日本は。
あ、日本まだ指輪登場してないですね。
指輪登場してないんですよ。で、やっぱ指輪って意味あるんですよね。
へ
ー。で、そこをやっぱりちょっと深掘りしていきたいと。もらう側ももらう、渡す側も意味あるんだよっていうことで。
指輪のこと。給与3ヶ月分とか言われるのも意味がある。
そうです。そこもまさに言って。掘り下げていきたいと。
絶対3ヶ月とかそんな高い金払わなあかんみたいな。
あかんみたいなところも。
男の目線で。
男目線もぜひぜひ。
これを知ったら、いや、払いてーみたいな。
いやー、なるかもしれないですね。ぜひぜひなってほしいな。なってほしいなっていうか。
なってほしいな。まあ、リスナーさんの皆さんで ね、ちょっと結婚
が
プロポーズめんどくせえよと思っている方々に。
そうです。
後半を楽しみにと。
楽しみにというところで。
お
では、そこで、曲の方に参りたいと思います。純烈でプロポーズ。お聞きいただきましたのは純烈でプロポーズでした。さあ第2週担当パーソナリティ私みはると、
あ、大向です。
お送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトはプロポーズです。
曲もまんまでしたね。
曲もまんまでしたもん。
いや、いい曲ですね、うん。
まあ、プロポーズ前半にね、歴史の方振り返っていって、
いや、深かったっすね。
深かったですよね。
こんないろんな歴史があるとは。
そうなんですよ。で、まあ後半にだんだんこう自分にどんどん近い話になってきて、まあ実際なんていうかとか、
実用的な OK です、
ところを掘り下げていこうと思います。
先生お願いします。
まあ、ですね、プロポーズ、まあ、結婚してください。そして、うん、パカッと、こう、指輪がね、
はい、
出てくるっていうのが、まあ、王道シチュエーションとして、こう、ポワポワポワって頭に浮かぶと思うんですけれども、
うん、
まあ、なんで指輪なのかっていうところを、もう少し掘り下げていこうと思います。
はい。
で、指輪は、円じゃないですか。
うん。
これがですね、永遠っていう、
ほう。
で、ふ
わって。
違うんですよ。かけてるって思うでしょ？違うんですよ。ちゃんと最後まで聞いてください。
いや、止めたじゃないですか、一回。一回止めたじゃないですか。
ちょっと待って。
大向かいのほうの反応待ったじゃないですか、今。
違うんですよ。これ、エジプトの象形文字で、はい、まるで永遠って意味だったんですよ。
へぇー。
で、そこからリングで指輪にこう、繋がっていってる。
はいはいはいはいはい。エジプトなんですね。
そうなんです。ちゃんと結構、意味あるんですよ。
いやー、うん、はい。
はい。で、左手の薬指っていうのはちゃんと意味あって。
え、あ、そうなんですか？
そうなんですよ。どこでもいいわけでもちろんないんですよ。うんうんうん、左手の薬指っていうのは、心臓につながる太い血管が通っている指と言われておりまして、
の
まあ、永遠の結びつきのために指輪にこう、はめる。
重
っ重くないですよ。素敵でしょ。
そう、いやいやいや、平安時代と変わらんや、みたいな。そんなことない。
そんなことないです。そんなことない。
そうい
うちゃんと誓いのものを、
まあまあ、
だから、
まあ、ちゃんと愛し合ってる人からすると、まあ、大事ですね、
う
ん
う
ん、その。
いや、そうですよ。やっぱ、もらうことに意味があるっていうところをちゃんとここで言っておいたんです。
うんうん、すいませんでした。
そうなんですよ。
はい。
で、ダイヤモンドが大体、まあ、乗ってるじゃないですか。乗ってるとかはついてるじゃないですか。
ダイヤに限るんです
ね。で、これもちゃんと意味あるんですからね。
ダイヤに？
ダイヤに。
ほう。
ダイヤっていうのは、まあ、どういう宝石だと思いますか？
世界で一番硬い。
おー、素晴らしい。
やべ、正解しちゃった。
素晴らしい。いや、いいんですよ、正解して。これ、最も硬い宝石と言われてるので、まあ、硬い絆。
か
ー。いやー、すごい考えられてる。で、もう一個あるんです、
もう一個。もう一個、はい、さらに。
美しい透明から、純真無垢さとか、潔癖も表してるんですよ。
はー。
いやー、やっぱ、ダイヤの指輪が欲しいですね。
それは女性に向けて、なんで私の方を見て言ってるんですか？私はあげませんよ。高いじゃないですか。
あ、くれないですか？そうですか。
高いじゃないですか。いや、プロポーズしないですよ。何ですか？
いや、そう、高いって言ったじゃないですか。
高い
っす。で、先ほど、ちらっとお向かいさんにおっしゃってましたけど、
うん、
どうですか？相場っていくらくらいだと思います？
給料3ヶ月。
なんでそう思います？
え？なんか、ごめんなさい、噂で聞いただけ。
なんで3ヶ月分なんですか？
ええー、
高くないですか ?3 ヶ月分。
詰められてる。すげえ目で見られてる、今。
これはちゃんと意味あるというかですね、これ広告コピーなんですよ、実は。給料3ヶ月分って。
あー、じゃあ結構最近なんや。
そうなんです。なので、ダイヤモンドの指輪売るためのコピーなんですよ、給料3ヶ月分っていうのが。これ結構意外となんか 給料3ヶ月分だよなってなんとなく思ってる人いると思うんですけど、うんうんうん、いや踊らされてますよと、まあ、めっちゃ踊らされてるわけじゃないんですけどね。
宣伝が逆に言うと宣伝がうまいよね。
宣伝がうまい。
はい。
これ日本人ってやっぱ相場気にするじゃないですか。うん、給料3ヶ月分って海外別にないんですよ、その概念。
日本だけか。
日本だけなんです。周りと合わせたがる日本人の文化をこう傾向とかをね利用して、もうなんか愛をお金でこう表すときになんかちょっとやらしいじゃないですか。100万とか120万とかって。
いや給料3ヶ月もやらしいって。
それを給料3ヶ月分っていうふわっとした言葉でこう、う
ん、
オブラートに包んだ。
いや変わんねえと思うけどな。
いやでもすごいですよね。
そうですか。
そうなんですよ。それちゃんとコピーがそこで誕生して、でこれを広めるために芸能人の結婚会見とかあるじゃないですか。
はい。
でも、指輪こう見せてね。
あ、二人はね。
いくらですか、その、でかい指輪はって言ったときに、うん、まあ、大体答えたくないじゃないですか、うんうんうん、そういう場所で、公の場所で。
うんうん、
そこで、給料3ヶ月分です、とかって言うと、うん、記者も納得するし、なんかこう言ってる側も、ちょっとごまかせてるし、
はぁ。
っていうところで、それを芸能人の人に、こうやってこう、いっぱい広めてもらうことによって、なんとなく私たち給料の3ヶ月分だよなーって、こう、思ってるっていう。
なるほど。
背景があったんですね。
なるほど。
私もこいつ知らなかったんですけど。
みはるさん、これ聞いたとき、こういう背景聞いたとき、どう思われたんですか？
でも給料3ヶ月分がいいなーって思いました。
あ、やっぱり、結局は。
いや、どうなんですかね。結構、まあ人によっては、まあそれぞれも多分あると思うんですけど。
うん。どういうシチュエーションでもらいたいとかあるんですか？
あ、指輪ですか？
はい。
ああ、
プロポーズ。
でも、やっぱりサプライズがいいですよね。プロポーズだったら。
フラッシュモブ的な？
フラッシュモブ、大好きです。大好きです。フラッシュモブやってほしい。
でもさ、フラッシュモブで失敗したらさ、どうするんですか？失敗する人もいるじゃないですか。
いや、
ああいうの。
自信持ってやってください、そういうのは。
リスナーの皆さん、
そう、み
はるさんがそう言ってるそうですよ。フラッシュモブだそうです、みはるさんのあれだと。
いや、でも絶対嬉しいですかね、フラッシュモブとか。
いや、
花束とかこう、用意されてた。
めんどくせーって言っちゃダメ。だって、
ダメですよ。
失敗したらリスクしかないじゃん、男性目線は。
まあ確かに。でもその中リスクを感じることにまた愛を感じるっていうところも。
いや、指輪も無駄になるじゃん。
いや、そういうこう、覚悟を持ってね。やっぱりこう、プロポーズしてほしいなって、私は思いますけどね。
リサの皆さん頑張ってください。私は、はい、応援してます。
ぜひぜひ、今回ね、この話聞いて、うん、よし、もう愛する彼女にとか、プロポーズしようって思った人、うん、ぜひぜひ、自信を持って。
男性もそうだし、女性もなんかウキウキしたかもしれないですね、今回聞いて。
そうですね、うん。ぜひぜひ自信を持って、プロポーズしてください。
ありがとうございます。
以上、今週のスポットライトは、プロポーズでした。
レッドエンドライスダウン。
読書日和。
さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー、第2週の今夜は、読書日和ということで、私が今回おすすめしたいと思います。今回おすすめする本はこちら。小林義則、昭和天皇論。
おー、表紙がもうなんか印象的ですね。
そうですね、今目の前に出してるんですけども。これ、漫画です。
あ、漫画なんですか？
漫画なんです。しかも結構分厚いんですよ。
おー。
だから結構読み応えのある漫画なんですけども、
はい。
まあ、その名の通り、昭和天皇にまつわるエピソードがね、たくさん書かれている本だったりするんですけど、これ感動的なんですよ。
感動なんですか？
はい。でね、
うんうん、
三原さんは、平成生まれですよね。
私は平成生まれです。
ですよね。若い。はい、ね。平成生まれの三原さん、昭和のイメージとかってあります？
はい、昭和は、やっぱりバブルとか、それこそ、ま、戦争もありますし。
ね、あ、そうですね。
激動の時代な印象がすっぱあります。
いいワードが来ました。さすがです。そう、
はい、
昭和って時代ってやっぱ64年間も続いて、うん、やっぱ激動の時代、おっしゃる通り、大正解なんですよ。で、はい、特に何が激動かっていうとやっぱ2つあって、1つは先ほどおっしゃってたね、戦争。
うん、
まあ正式名称大東亜戦争って言うんですけども。はい。で、そしてもう1つが、その後の焼け野原からの復興ですね。まあバブルにつながるとこもあるかもしれないですね。
はいはいはいはい、
でこれがまあ昭和の大きな出来事二つだと私は思ってて、うんうんうん、でその二つとも昭和天皇っていうのは大きく関わってるんですよ。
あ、そっか、確かに天皇は昭和天皇ですもんね。
そうなんです。昭和天皇はしかも直接関わったりとかもしてる。 はい。まあ、この昭和天皇がその戦争においてどういうふうに悩んで、どういうふうに考えて、どんな決断、どんな行動したのかとか、
はいはいはい、
あとはその戦後が焼け野原になった後に、うんうんうん、まあ、9年間かけて日本全国をこう巡航、
ま
あ、旅行系って言うんですけども、巡行して、
はい、
あの戦後あの被災した国民たちに勇気と希望を与えて、
うんうんうん、
その後の復興の礎を作ったりとか。
はあ、結構知らないことがあります
ね。知らなかったでしょ。こういう知らないエピソードが漫画で語られてて、うんうん、ああそうだったんだっていうふうに非常に感動します。
そうなんです、ね、
そうなんですよ。
なんかでも難しそうなイメージ、今話聞いてて。
漫画ですから大丈夫です。
漫画ですか、
大丈夫です。ちょっと文字多めなんですけどね。
本当だ。
そうそうそう。
すごい、結構びっしり書いてますね。
びっしり書いてるんですけど、でも、あの、文字だけよりはいいのかなっていう感じがします。
うんうんうんうん、
特にですね、あの、この昭和天皇論からですね、
はい、
リーダーとしての生き様とか姿を学ぶことができたりします。
いや、なんか具体的にこれがみたいなのってあるんですか？
これはね、時間ないんで、気になったら。
読んでくださいと。
読んでください。で、よくね、あの、どこどこの社長さんのリーダーシップの本とかさ。
ありますね。
どこどこのチームの監督。そうそう、
うんうん。
あと、チームの監督のリーダーシップ論とかもあるんですけども、ね、いやいや、こう、昭和天皇負けてませんよと。
なるほど。
なんだったら国という組織を。
いや、そうですよね。もうめちゃくちゃ大きい。
トップとしていろいろやったっていうのが、具体的にこうエピソードに語られてるので、いまだに分かんないじゃないですか、昭和の時代とか。
いや、確かに分かんないですね。ね、
で、昭和天皇もあんまりご存じないと思うんですよ。
うんうん
うん、でも、昭和の時代って、やっぱり、三春さんで言うと、やっぱおじいさんおばあさんとか、ひいおじいさんひいおばあさん、お父さんお母さん昭和生まれだと思うんですけど、
そうですね、
戦争とかとおじいさんおばあさん、ひいおじいさんおばあさんとか。
それくらい遡っちゃいますね。
そうそうそう。で、日本国民、みんな誰かしらのご家族が関わってる時代だったりするんですね。でその昭和って時代が、どういった思いで皆さん生きてたのかとか、
うんうんうん、
そういったものをですね、この昭和天皇というののお話を中心に感じてもらえたらと思っております。うんうん、
なるほど、
はい。
ちょっと気になりますね。
ありがとうございます。令和だからこそ、ぜひその平成生まれの方々にも知ってほしいなと思ってますので、ぜひ興味のある方、リスナーの皆さんも、ちょっと読んでみてください。さあ、今日、昭和天皇論ということで、曲に参りたいと思います。まあ、まさに、ズバリ昭和という、曲なんですけども、一曲お聴きください。英霊ライズ、昭和。
うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。プロポーズうまくいったよっていう報告もぜひお待ちしております。
おお、
さあ、
そんな感じ
で
今日の放送は皆さんいかがでしたでしょうか。スポットライト
プロポーズ
ということで、で改めて三春さんが好きなプロポーズは
フラッシュモブ。
マジ
っすか？フラッシュモブじゃないんですけどね。
なんか
フラッシュモブじゃないですよ。
他にはサプライズ。
やっぱ王道に、うん、やっぱりこう結婚してくださいってワードが入ってるか入ってないかは絶対大事ですね。絶対言ってほしいな。な
それはでもあれですね、女性の皆さんみんな共感できるところなのかなっていう感じですよね。
だと思いますよ。
フラッシュモブはね、賛否両論あると思う。
なんだそうです。
そうだと。あとはね、男性目線からもね、今日ね、指輪はこんなね背景があるから、歴史があるから、ちゃんと買った方がいいよと。
ちゃんと選んで、ちゃんと選んで、彼女のこと思って選んで。
その選ぶプロセスとか、何、うんうん、あのフラッシュモブだったら、フラッシュモブをあのセッティングする手間とかに愛を感じる。
ね、愛を感じると思います。
そうです。ぜひ、三春さんを狙っているイスラムの様の、様、あかんだ、ダメだ。ごめんごめんごめん。ね、
ぜひぜひ、
はい。ありがとうございます。で、まあ、後半がですね、読書日和ということで、今日は昭和天皇論という本をご紹介させていただきました。
はい。
はい、ちょっとね、ずれちゃったんですけど、4月29日、
ね、
祝日でした、
はいはいはい、
昭和の日 でございます。
そうですね、
はい、祝日法によるとですね、激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いを致すということですので、まあ、若干ちょっと今6月なんでね、ずれちゃったんですけど、ぜひ興味のある方は読んでみてください。
はい、
はい、ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイ&ウララ FM では同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。来週の放送は第3週担当パーソナリティ相原龍太さんとゆかりさんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、第2週担当パーソナリティ大向井雅人と
三春でお送りいたしました。
お送りしました。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。